人社長のための経理のヒント。皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2月17日配信開始のこの回なんですけども、はい、電子書籍の日だそうです。
なんででしょうね
これがですね、総合電子書籍ストアブックライブがサービスを開始したのが2011年の2月17日だからってことだそうなんですけども、池田さん、本は電子派紙派？
紙派ですね。
あ、私もです、
なんとなく手触りみたいなのも、いいなと思うので、まあ、カバンに入れるともちろん重たくなるんですけれども、読んでる実感みたいなのを感じたいからっていうので紙で買うことは多いですね、未だに。
頭にも入りやすい気がするんですよね。なんとなく
そうですね。僕もそう思ってますね。
でも世の中はもう電子書籍の流れになっているので、置いてかれてるなって思うんですけどね。
まあ、特に専門書とかだと、普通の紙の方がいいなっていうのはよく思います。
そうですよね。同じ派の池田さんに今日もいろいろと伺っていきたいと思いますが、今回のお話は、はい、
前回どっちかというと経費の話をしたんですけれども、今回はその売上の話についてちょっと考えていきたいなと思ってるんですが、売上、まあ、2週前でざっくりでいいから計算しといてねっていう話をしたんですけれども、よくあるパターンっていうので、あーって、なっちゃうのが、お金が入ってきたから、じゃあ、イコール売上かっていうと、一概にそうとも言えないわけなんですね。で、例えば、まあ、ここはちょっと、簿記の専門的な話になっちゃいますけれども、売上を上げるタイミングが、請求書を出したとか、仕事を提供したとか、そういったタイミングなのか、それともなければ、お金が入ってきた日なのか、みたいな感じになりますけれども、基本的には、まあ、仕事を、まあした日、まあ完了したっていうところで請求書を出すと思うので、例えば12月31日に請求書を出しました。でも入ってきたのが1月の31日ですとなった時に、じゃあ売上上がったのはじゃあどのタイミングかってなれば、去年の12月の31日だよと。で、それの分が入ってきたのが1月っていうだけなので、この辺のズレっていうのを認識しないでそのまま入力進めちゃう方がやっぱりいらっしゃるんですね。なので必ずそのいつの仕事分なのかっていうことを確認して入金が、じゃあ例えば特に1月の入金とかですよね。
はい。
注意が必要なのは、じゃあ1月のこの入金分とかは12月の仕事なのか1月の仕事なのか、それによってその売上になるかならないかっていうところが違ってきますから、その売上になるかならないかっていうのは、いわば最終的にはその利益、はたまた税金っていうところにまで大きな影響を及ぼすので、必ずこれはいつのタイミングで売上になったものでお金が入ってきているのかっていうことを必ず確認しないといけないっていうところが、まず、売上のその計算の仕方で、確認しなければいけない事項ですね。で、あと同時に、まあ、二重計上しちゃってる。ケースもたまにあったりとか、その入金してるときに売り上げになって、それで請求書も出してるときに売り上げになっちゃってるから、本当は15万円の売り上げのはずなのに、15万、15万、2回計上しちゃってるから、30万円の売り上げになっちゃってるなんていうこともあったりしますので、そうするとやっぱり売り上げがずれるってことは、それだけその申告書っていうのが、信用がなくなってしまいますから、必ず、売上の抜けとか二重計上っていうのがないようにする。抜けがあるとすれば、現金の売上がそのままな、入れてないっていうパターンもあったりします。まあ、振り込みのみだったら全然いいんですけれども、現金でもらってたら必ずその領収書も、見て、こっちから領収書発行してるはずですか、現金の売上になってれば。それをちゃんと、会計ソフトに入れておくっていうことは忘れないようにしていただきたいなっていうところですね。
うん。 ですね。
売り上げがずれるだけで、信用ガタガタになってしまいますので、
ガタ
そ
ガ
こ
タ。
は、はい、本当にそこは、専門家の税理士の先生とも話ししてて、いや、さ、売り上げ大丈夫だよね、つって、ああ、大丈夫ですよ、って言って、それで、これで管理してますってなれば、ああ、それなら大丈夫だね、っていうことになりますから、特に現金の売り上げの方は、1ヶ月でどのくらいの現金の売り上げがあったかっていうところ、多分、店舗さんとかだったら多分端末とかあると思うので、エアレジみたいな感じの、そういったレジがあるから、それでちゃんと管理をしておくっていうことが大事だし、そうじゃない、もう昔ながらで領収書を切ってる方は、その領収書一枚一枚がちゃんと会計ソフトとかに反映されているかどうかっていうのは全部チェックを入れてください。これが、ずれてるだけで本当に信用なくなってしまいますので、そこはちゃんと、入金っていうことを徹底して、取り扱っていただきたいなと思っております。
12月、1月のこの辺ってややこしいですよね。
そうなんですね。で、またそれを言うと、12月の請求分は12月の売上ですよ。1月に入ってきたとしても、発生してるのは12月ですから、入ってくるのは12月。売上と
え
して
が、
計上するのは12月っていうことは、一応基本事項ですけれども、そこはちゃんと確認をしていただきたいなと思ってます。
ですね。そっか。もう、やっぱり確定申告って確認すること多いから、日頃からちゃんとやっとかないとっていう
そうなん
こ
で
とです
。
すよ
日
ね。
頃の積み重ねが、2月3月どれだけ楽にするかっていうところに繋がってきますので、それだから、まあ、そうなると、まあ、売上の方でもちゃんと計上して、で、経費の方も計上してってなれば、基本的にはそれで申告のデータとしてはほぼ完成なんですけれども、まあ、あと、注意点とするならば、よく12月に無理やりなんか材料をいろいろ仕入れましたとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、例えば何か、材料費が今高くなってるから仕入れしとこうみたいなことありますけれども、12月31日の段階で、これは個人事業主の方とか12月決算の方想定で話しますけれども、12月末の段階で買ったその材料が残っていたら、それは、材料として資産として残さないといけないということが出てきますので、とりあえず年末にいろいろ買い込んだんだよねって言ったとしても、じゃあ、なんとなく、年末にいろいろ経費使って材料をとにかくガンガン買っといたって言って、たとしても、在庫として残ってたら、それは経費にはなりませんので、まあ、要は原材料品とか商品みたいな、そういった在庫として残ってますっていうふうな、計上の仕方をしますから、そこは本当に注意をしてください。だからよく棚卸しってやりますよね。決算期に。例えば、飲食店の方だったら、食材が、例えば12月31日の段階でどのくらい残っているか、お酒がどのくらい残っているかみたいな、そういった精査をしていくっていうふうな感じです。で、その他の業種でも仕入れが発生する業種、例えば、まあ、建材、建設会社さんだったら、建材を仕入れた。でもそれが残っていれば、その建材が残っているよっていうことを、ちゃんと原材料費みたいな感じで、残しておかないといけないっていうところになっていきます。
ねえ、そういうところも大事ですので、今一度チェックですね。
そうですね。それで今やったことによって、売上と経費っていうのがまあ入力されましたっていうところになってくるんですけれども、そうするとまあ基本的にはまあ、売上から経費を引いて利益が出てれば、その利益に応じてまあ税金がかかってくるっていうのが基本的な考え方になりますけれども、ただ確定申告ですので、いろいろそこに所得を個人の方だったら、所得控除とかいろいろ控除されるものがありますから、それで最終的に計算ってなっていくんですが、もう、個人の方だったら、国税庁の確定申告のページっていうのをご覧になることできるかと思いますので、まあ、シミュレーションじゃないですけども、マイナンバーカード使って、あ、こういうふうにやるんだな、みたいなことはもう今から見といていいと思います。で、これも2月17であれば始まってるはずですので、もう見られるはずですから、それを見て、あ、そっか、こういう感じでやっていくんだな、みたいなことを、想定して、それで、今から準備進めていくっていうのは、割と大事な項目かなというふうに思っています。
はい。ですね。しっかりと、もう日にちはあっという間に経ってしまいますからね。
そうですね。
うん。
なので、あと、最後もう一個、カード明細とかも、経費に多分入れる人もいるかと思いますけれども、そこもちゃんと、あれですよ、ちゃんと日付を確認して、経費に入れる入れないというのを判別していただきたいなと思っております。
細かくね、しっかりとチェックしていきましょう。
はい、そう
は
で
い。
す。細かくやっていきましょう。
はい。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。